ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。韓国の共同補佐官は、韓国の兵士が来週大規模な年次軍事演習を開始すると述べました。彼の発表は、北朝鮮からの核とミサイルの脅威が続くため、2020年10月16日金曜日にこの演習が行われました。共同演習には陸軍、海軍、空軍、海兵隊など全ての要素が含まれています。保護運動として知られるこのイベントは2020年10月19日月曜日から10月30日まで行われる予定です。それでは次のニュースです。財務省のスリムリアニは COVID-19 の大流行による国家経済回復、すなわちペンは財政及び金融政策だけではなく、オムニブス法にも依存すると述べました。スリムリアニは、オムニブス law がインドネシアの投資環境を改善すると信じています。スリムリアニは、この危機の時期で、大統領とデペールは、工業を創出するために、投資環境を改善するオムニブス law を制定することに合意したと述べました。そうすることで政府が財政赤字支援や金融政策からの移行において成長に貢献することが期待される構造的変革になりやすくなります。また、危機を乗り切るだけではなく、経済が回復できるよう、経済復興には国際社会の支援も必要です。それでは次のニュースです。世界銀行はデペールによって承認され、ジョコイデル大統領によって可決されるのを持っている公用創出法は、COVID-19 のパンデミックの影響からのインドネシアの経済回復を支援する可能性があると考えています。世界銀行によると、経済回復は公用創出法によって実現できるとのことです。公用創出法は、投資に対する大きな制限を取り除き、インドネシアが開業していることを示しているからです。これは確かに投資家を引き付けることに役立ちます。投資家の存在は雇用を創出し、インドネシアの貧困を減らすのに役立ちます。したがって、世界銀行によれば、雇用創出法は、インドネシアをより競争力のあるものにし、社会を繁栄させるために、政府が大規模な改革を実行しようとする試みです。それでは、次のニュースです。中華人民共和国政府は、8月16日に、新しいタイプのコロナウイルス、COVID-19 の追加の24症例を報告しました。新しい数字は、15ケースを追加するために記録されます。先日、総例数は10例数を増加しました。国家保健委員会は、すべての新しい感染症は中国国外から来ていると述べました。中国はまた、12の新しい無症候性患者を報告しています。この数字は、前日の23人の患者と比較して増加しています。10月15日、中国はコロナウイルスの確認された症例を8万5646件記録していました。 一方、コロナウイルスによる死亡は4634件に達しました。それでは、次のニュースです。フランスの保健当局は、この領土で1日に3万件以上のコロナウイルスの症例を報告しています。この数字は、コロナの大流行がフランスで発生して以来、スイカの毎日の症例の最高記録を打ち立てています。フランスの保健当局は、過去24時間に3万621件のコロナを報告しました。コロナの大流行が発生して以来、フランスでこれが発生したのは1日3万件を超えるケースの増上です。この数字も10月14日のデータよりはるかに高く、1日2万2591件です。それでは最後のニュースです。海洋水産大臣のイディ・ブラボーは、海洋及び水産部門の商品は、このパンデミック中に発生する食品問題の解決策であると述べました。イディ大臣は、フードデイの記念は、COVID-19 による現在の困難な状況に直面する上で、海洋及び漁業部門が解決策となることを確実にする良い機会であると述べました。エディ大臣によると、市民のための適切な食料と栄養のための適切であることに加えて、海事と漁業部門はまた、雇用と外国為替を生み出すための収力になることができます。大臣は、危機が一度に3つのセクター、すなわち健康、経済、社会の危機で発生したため、現在多くの国の困難な時期に直面していることを認めました。しかし、彼は海洋及び漁業部門がインドネシアの経済成長を後押しするための解決策になると楽観視しています。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、西ジャワのバンドンから来ました。西ジャワ州地域長官、スティアワン・ワンサーマジャワ。西ジャワ州政府は現在、COVID-19 の大流行の中で、農業部門を強化する取り組みの一環として、ボラン警戒植物の栽培を支援していると述べました。バランは今や有望な商品です。優秀商品になるチャンスがあるだけではなく、バランも高い販売価値を持っています。バランは小麦粉、化粧品、水質スイカの原料として使用できます。サティアワによると、農業は COVID-19 の大流行を乗り切ることができるセクターの一つです。パンデミックのために全てのセクターが衰退するとき、農業は成長を経験しています。次のお便りは、北スマトラのデリサルデンから来ました。北スマトラ自然資源保護セクター、すなわちベベカ SDR は、一般の人々の自然観光訪問のために、デリサルデンのシブランギット自然観光公園、すなわちテウェアアリアを再開することを強化しました。北スマトラのベベカ SDR の責任者であるホトマウリ・シラントゥリ氏は、TWA シボランギで実行できる活動は、自然環境保全教育、野生生物保護教育、ホーンビル・バードウォッチング、森林治癒を楽しんでいると述べました。COVID-19 の拡散を最小限に抑えるために、TWA シボランギの入場券の予約はオンラインで予約して行われます。さらに、訪問者は TWA シボランギエリアにいる間、一般的な健康プロトコルを遵守する必要があります。その健康プロトコルは、マスクを使用し、提供された場所で手を洗い、体温をチェックし、距離を約 1.5 メートルに制限し、そして清潔さを維持することです。最後のお便りは、リオ州のバタムから来ました。 国際港バタムセンターは2020年10月末に開始される両国間の両航回廊配置、すなわち TCA 協定に従ってシンガポールとインドネシアの出入り口の一つになる準備ができていることを確認します。バタムセンター国際港湾管理者のリカ・アスタガは2020年1月以降、同島は乗客間の距離を維持するなどの観光プロトコルを実施していると述べました。当時インドネシアでは COVID-19 の症例はありませんでしたが、このウイルスは世界の注目を集めています。一方、リアオ諸島州政府はバタムセンター国際港をこの地域の経済的機会としての入り口とするインドネシアとシンガポールの TCA を検討しています。これでインドネシアのお便りは終わります。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年10月17日にインドネシア国軍の空軍の特殊部隊の設立日のことから始めます。1947年10月17日にジョージャカルタのマグワ空港から飛ぶダコタ輸送機がカリマンタンの空を横切りました。ダコタ航空機はこたわりに上空で最高のインドネシア空軍の13人を配備しました。彼らの使命は地域とセクター間の無線ラジオを開き、次の飛び組みに備えてドロップゾーンを準備し、カリマンタンの戦闘号を助け、カリマンタンがインドネシア共和国の一部であるという世界の目を開くことです。その後、10月17日は空軍の特殊部隊の記念日として指定されました。次は1973年10月17日のアラブの石油禁輸についてお伝えします。1973年10月17日に主にアラブ諸国で構成される石油輸出機構または OPEC がアメリカ、イギリスおよびイスラエルに石油を販売する他の国々への石油禁輸を開始しました。禁輸措置が実施されたのは同じ年の10月6日に始まったイスラエルとシリアとエジプトの戦争で、アメリカとイギリスがイスラエル側に大規模な軍事援助を提供すると考えられたためです。その結果、石油価格は高騰し、欧州諸国とアメリカ諸国は石油ショック期間として知られる金融装置のために大きな困難を抱えていました。1974年3月にアメリカのヘンリー・キッシンガー外務大臣がイスラエルとシリアの間の停戦協定の交渉に成功した後、金融装置は撤回されました。最後は10月17日に世界貧困撲滅デーの記念日についてです。この記念日は1992年に国連によって承認されました。この記念日は1987年にフランスのパリで初めて開催されました。当時10万人がトロカデロの人権と自由の広場に集まり、飢餓、貧困、暴力、脅威の犠牲者を称えました。彼らは貧困は人権に対する暴力であると主張しています。その後、国連総会は10月17日を世界貧困撲滅の日として宣言されました。また世界のコミュニティは様々なイベントで記念式典を祝いました。
リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの貿易収支は9月に24億アメリカドルの黒字でしたというニュースをお伝えします。中央統計局、すなわち BPS は2020年9月のインドネシア共和国の貿易収支は 24.4 億アメリカドルの黒字であり、輸出額は 14.0 ドル、輸入額は 115.7 億アメリカドルであると記録しました。この成果により、インドネシアは2020年5月以来、今年で5回目の黒字を経験しました。これはBPSの責任者であるスハリアントによって発表されました。スハリアント氏によると、2020年9月の黒字は8月の黒字よりも大きく、前年の1億8330万アメリカドルの赤字も上回りました。スハリアントは今年の 9ヶ月目にインドネシアの貿易はいくつかの国で黒字になったと述べました。その中にアメリカの黒字は10億8000万ドル、インドの黒字は5億6250万ドル、そしてフィリピンの黒字は4億9120万ドルでした。しかし、この時期にいくつかの国との貿易も赤字になりました。貿易赤字は中国8億7500万アメリカドル、ウクライナ1億4000万アメリカドル、そしてブラジル1億1500万アメリカドルで発生しました。したがって2020年1月から9月までのインドネシアの貿易収支は135.1億ドルの黒字を経験しました。この数字は昨年の同時期の赤字よりもはるかに大きいです。この赤字からソハリアントは輸出が増加し始め、産業輸出数も動き始め、原料や資本材の輸入も良好な状態にあると結論付けました。5月のインドネシアの貿易収支は 20.9 アメリカドルの黒字、6月の 12.7 億アメリカドルの黒字、そして7月の 32.6 アメリカドルの黒字、そして8月の 23.3 億ドルの黒字を経験しました。つまり、2020年5月に発生した黒字は、過去5ヶ月間で最大の黒字でした。ソハリアントは、インドネシアの経済をより良くするために、すべての当事者が協力することを進めます。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu.Jatuh hati padamu Tapi itulah lama berlalu Tapi itu cerita yang usang Tiada ku sangka kini Engkau hadir kembali Mewarnai hariku Semakin ku terpesona
Jatuh cinta kepadamu Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオネネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、だいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物、および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu。Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu。Tapi itulah lama。Tapi itu cerita hadir kembali. Mewarnai hariku, semakin ku terpesona. Ku rasa ku telah jatuh cinta lagi. Ku jatuh cinta kepadamu. Tunggu saja telpon dariku. Malam ini kan terungkap segalanya. Isi hati, hasrat jiwa, rasa cinta yang kan ku beri padamu.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ファイズオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上演に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。
インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンター営業を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーは、アップノートフィルムによって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は、年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海はすべての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサーなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリアルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは、数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mungkin tak terlalu lama ku pergi untuk kembali, tapi ku tak membawa janji.
Jangan tanyakan mengapa ku tak mau berjanji dan tak mau kau menunggu. Jangan salahkan mengapa ku tak mau berjanji dan tak mau kau menunggu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、ニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌Pandangan pertama を聞いてください。
Di the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban, cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya, sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Takkan pernah terisi sepenuhnya.